はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が237回目の配信になります。皆さんお元気でしたでしょうか。はい、リスナーの皆さんは多分元気です。で、私ちょっと今日鼻声でしょう。この間ね、耳鼻咽喉科に行ったら、これ花粉症やねって言われてそこからずっと鼻声です。はい、でもくしゃみとかもしてないんだけど、なんか花粉症の方はさ、春先にさ、なんかこう花粉注意報みたいな、なんか何の情報かわかんないんだけど、よくそういう情報を見てるらしいんだけど、私はそういうのも見たことないし、未だに自分のこと花粉症だって思ってないから、なんだろうね、もう絶対にそういう花粉の情報を見ても差し切りに気持ちから花粉症っていうのを作らないように頑張ってる所存でございます。まあ鼻声なんですけど、まあちょっとまろやかになった声だと思うので、今日はこのままお付き合いください。でね、最近はね、ここの局でもね、番組やってた、こうちゃん、番組にもねゲスト来てくれたことがあるんですけどね、作家のこうちゃんと、なんだ、お家でお料理教室やってくれってこうちゃんに言われて、こうちゃんのお宅に初めてお邪魔してきたんですよ。で、こうちゃんって女の子ですよ、女子で、私の妹かっこ偽で、私のね知り合いの方とかは覚えてくれてるかと思うんですけど、こうちゃん家に行って、で、まああんまりね、こうちゃんあんまりなんだろ、まだお食事作ったりするのって慣れてないから、何が作りたいのって聞いたらね、チキン南蛮っていうのね。で、チキン南蛮って料理初心者の料理じゃないと思うんですよ。なんかまあ鶏肉揚げなきゃいけないし、甘酢ソースね、南蛮ソースっていうのかな、もう作らなきゃいけないし、タルタルソース作らなきゃいけないし、工程はね、まあそんなに難しくないんだけど、まあまあめんどい料理なんですね。で、それをね、作りたいっていうから、マジでって言いながら、こう2人でこうワイワイ作って完成させたんですけど、その後こうちゃんは3日間チキン南蛮食べたって言ってました。写真とかは私かこうちゃんのインスタとかに載ってるので、ぜひよかったらチェックしてください。なかなかね、友達とお家でご飯作るの楽しかったので、またこうちゃん家お邪魔しに行きたいなと思います。じゃあこのあたりで1曲聴いてください。ジャングルナイト。お送りしている曲はジャングルナイトです。 なんかチキン南蛮の話ね、めっちゃやろうと思ってたのに、いつの間にか時間が来てました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
いらっしゃい、耳こずルーム。
はい、ちょっと皆さんね、ちょっとジングル、これいつも笑われちゃうんですけど久しぶりに遊びに来ていただきました川口秀幸さんです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。お邪魔します。
川口さんにね、はい、めちゃくちゃ会いたくて何回も何回も収録のオファーしてたんだけど、
はい、そうですね、
なかなかね、ちょっと人気者なんですよ川口さんが。もう本当にやっと捕まえた。
いやそんな、いやちょっとね、うん、解散とかがありまして、
あれもちょっと私的にはショックだった
の。あ、いや本当もありがとうございます、はい、単独ライブとかね、いろいろ、うん、ね、いろいろあったんですけど、
うん、
その解散しちゃって、そっからこう一人になって。
そうだよね、
はい、
はいはいはい、
なんかそこからね、こう全部自分でやんなきゃいけないっていうので、
うん、でも生き生きしてる
今ね、めちゃくちゃ楽しいですよ。
あの私的にはそのコンビが解散したのショックだったし、
はい、
でもね、あの川口さんってすごい律儀なところがあるんですよ、
はい、
あの昔番組に来てもらった時は Wi-Fi があるところじゃないと連絡くれないとかそういう話をしてたし、
はい、
もうなんかいつもお金がないイメージだったんだけど、
そう、
ね、そう、はい、毎年年明けに明けましておめでとうございますって絶対連絡くれるの川口さんなんですよ。
いやいや、それはもうもちろん、
そんな全然会ってないのに全然会ってないのに毎年くれるの川口さん。
いやいや、ちゃんとそこは
私もそれでね、はい、川口さん勝手にすごい好きだし、
ありがとうございます。
その解散する時も、実は解散することになりましたって先に報告してくれて、ね、これはね、あれ、私の中のクズの川口さんっていうのがね、どんどんどんどん薄れてって、今やなんかすごい、なんだろう、階段階の私のプリンスって言ったらダメだね、他の人がいるからね、
そうですね、
それを言ってる人がいるから、
はい、
階段階のなんか
ふわっと、
はい、
ふわっとして、
ふわっとしてるんですけど、その川口さんが来てくれたからめちゃくちゃ嬉しいの。
いや、ありがとうございます、マジで。
そう、それで、
はい、
あのいつもツイッターとかね、 YouTube も見てますよ私は。
とありがとうございます、マジで。
ほんでね、もういつもね、人気者でね、何、なんだっけ、配信とかしてる時に、
はい、
あ、チャットみたいなの出てくるでしょ。
あ、ありますね。
あれね、私いつも見に行く時、こんばんはって挨拶してるんだけど、一回も帰ってきてことない。
え、本当に
知らないでしょ。この間も見てたし。
僕、あれ生配信ですよね。
うん、生配信。
生配信、基本的に全部のコメントを読むっていう生配信なんですよ。
一回も言われたことないから、もう私のことゴミクズぐらいな感じで扱ってるでしょ。
いや、そんなことないですよ。
じゃあ、こんばんはを3回ぐらい連打しとくね、はい、今度。
わかりました、わかりました。
ミミコ来たって思うから。
わかりました。
そんな、意外と見てるんですけど、
はい、はい、はい。
まだね、川口さんの、あのその YouTube とかが今ここの番組の中で言ってないんですけど、
はい、
すっごいなんかいつも視聴者さんとリスナーさんともうなんかすごい愛されてるなって思ってるんです。
いや、優しいですね、皆さん。本当、
さあ、どんな番組してるかと言いますと、
心霊オカルト怖い話など、
はい、怖いんだよ、はい、どれくらい前から始めてましたっけ YouTube。
YouTube 自体はまあ大体去年の、
うん、
2月とかから、
うんうん、
指導してたんですよ、
うんうんうん、
でその前にチャンネル自体はあったんですけど、
うんうん、
まあ そんなにまあ更新もしてなくって感じで、うんうんうん、去年2月から本格的にやり始めて、
うん、
4月に解散してで、そっからはもう毎日投稿
毎日投稿してる、
うん、はい毎日やろうってことで、
はい、めっちゃ忙しくないですか YouTuber さんって、まあ、
そうですねなんか、うん一応1週間でなんか月火が怪談、
うん、
水曜スポット動画、うん、木曜怪談金曜スポット土曜怪談日曜生配信みたいなな
るほどね、はい、
なんか分散させて
そっか、はい、あの編集とかってどうするんですか
編集が一応あの、うん、後輩のチングーズっていうこの、うん、バスコっていう
ああ
の、はい、
出てきてる
出てきてます、
はい、あの彼が
バスコが、一応スポットの編集で、うんうん、階段の編集は僕自分で撮ってるんで階段は自分です
ごもうなんか芸人以外のなんかいろんなスキルが川口さんにもうなんだろうなほんとクズじゃなくなっちゃった
いやいやそんなことない
クズじゃなくなっちゃった
まだ Wi-Fi ないと上がんないです
本当に、
はい、
ちょっと嬉しいWi-Fi あるところで明けましておめでとうって送ってきてくれてるって思うとめちゃくちゃ嬉しい
そうですね、う
ん、あとめっちゃおもろい
いやありがとうございますそうなんですWi-Fi がね、
うん、
やっぱりこうオカルトやり始めてからより、
うん、
Wi-Fi ここら辺にあるんじゃないかなフリー Wi-Fi っていうのが分かるようになりますね
そっか Wi-Fi の感覚はつかめてきたけど、
はい、
霊感はどうですか
霊感がねいや元々ずっとなくて
それが嘘でしょって思っちゃうんだけどね
ないとは思いたいんですめちゃくちゃビビリなんで、
うんうん、
怖いんですけど、うん、なんかやっぱりこうスポットに行く頻度が、
うん、
今までのこう10倍以上、
うん、
やっぱり心霊スポットとか行くん で、
そうでしょ
なんかちょっと音とかはなんか説明つかない音とか聞こえるなとかはちょっとあります
やっぱり、
はい、
その私があの霊感ある子に聞いた時は、
はい、
そのこう五感とか第六感とかいろいろある中で耳が一番最初に発達するよって聞いたことがあるの、
はい、
だからもう発達してきてる
入り口ですよね
もうその後何なんだろうない
やでも僕もなんかその霊感の、
うん
なんかお話というか、
はいはい、
階段とか怖い話があって、
うんうん、
なんかその五感のどれかが、
うん、
なんだろう研ぎ澄まされる
僕
だったらまあ耳が聞こえ始めてると、
うん、
こ
う
聴覚がこう敏感に研ぎ澄まされてきて、う
ん、
あとたまに匂いが感じる人もいるらしいんですよ嗅覚
急に線香の匂いするときあるよね、はい、
でもね線香の匂いはね、うん、本当にする
するよね、
はい、
たまにするんだよね私も全然見えないんだけど、
はい、マジで一昨日3日4日前ぐらいのスポット行ったんですよ
行ってた、はい、あのその前に生配信してたよ、
ね、あ、しましたしました
あれ見てたよ私
本当ですか
これから JK に会いに行ってくる
あの JK の例に
そうそうそう、
はい、そうなんですよその時も、
うん
スポット回り終わって、
うん、
帰りの車で、まあ、乗って喋ってた時に、
はいはい、
なんか今線香の匂いしたよねとか
え、車の中で
中でです
ええー、怖
だからそれはちょっと不思議だなっていうのは
そうですね他は聞こえるのと今あのとこ匂いだけですか
聞こえるのと匂いと、まあ、こう映像でちょっとお見せできないですけど、
うんうん、
ポルターガイスト的なのはちょこちょこありますね
えマジで、
はい、物が落ちるカメラが撮影中動くとか、はい、
動画で見たよ YouTube であ
、
なんか話してる時に、
はい、そうですそうです
急に止まってみたいな
周平さん島田周平さんのところでも紹介させてい
ろいろやらかしてるわね本当に
いやなんかね
すごいな
舐められるらしいですね
舐められて
る例に、はい、
あ舐められてる人についてくる
なんかよく言われるのが僕がその、うん、怖がりだけどそういうスポットに行くから、うん、どっちなんだと思ってついてきちゃったりするらしいです
やっぱり、はい、そういうなんかその霊的なものにはその人の内面みたいなものも見えちゃってるのかな、そういうのがこうオーラみたいな感じで透けて見えてるのかな
見えてるんですかね舐められてこう物動かしてやろうとか音出してやろうとか
だからそういうのがないのかな
まあないですか
いやあの怖い思いはしたことなくて、はい、私あの後で川口さんにねいろいろ話もっとしてもらうんだけど、
はい、
私はそのじいちゃんが亡くなった時に、うん、 何してたか、仕事してたら、はい、職場の水道がいきなりゾーって水が出だしたのね、
はいはいはい、
ほんでじいちゃん亡くなってまだ四十九日終わってなくて、うん、水出た瞬間に俺じいちゃんじゃねえと思って、うん、もしあのじいちゃんだったら、はい、水道止めてって言ったら止まったのね、うん、じいちゃんだと思う。
すげえ。
そういうのはある。
そういうのでも怖くはないですよね。
怖くない
ね。
うん。
わかりますわ、めっちゃ。
なんかふわっとしてる。で、あ、来たーみたいな。
で、本当にリアルな話って、
うん、
まあ実際ね、うん、あの取材とかいっぱいインタビューとかしたりして、うんうん、すごい怖いお話とかもあるんですけど、身近なお話って、
うん、
でもそういう本当にパッと話せるお話の方がなんかリアルだなと思っちゃうんですよ。
ね、はい、でもあんまり怖いこと起こってない、怖いこと起こる人ってどういうことなのって思うけど、
意外とあと気づいてないっていうのが多いらしいですよ。
ああ向こうからのアピールはあるけど、
はい、
あそう、
別に日常的に
それ
をもう気にしてないとか、
そうか、それに耳とかが反応するってことはやっぱチャンネルが合ってるってことだよね。
そうですね、
そういうことですよね、
だんだん合ってきて。
そうか、ちょっと川口さんにそのなんか怪談的な話とかなんかこんなファンキーな音楽かけてるところで申し訳ないですけど、
全然全然
ちょっとなんかしてもらいたいな、はい、せっかく番組に来て。
怪談ね、じゃあまだ、
はい、
そっか、出してないやつの方がいいですよね。
うちの番組で初出しとか申し訳ないけど、いいんであれば全然全然全然お願いします。
まだちょっと全貌が取材できてないんですよ、
うん、
でこういうことがあってちょっと、うん、もしよかったらあのその現地に行ってくださいって言われているお話で、はい、
なんだろう、ちょっと待って寝れるかな、いけるかな
ちょっと駅名とかは伏せさせてもらいます。
はい、
ツイッターで、
うん、
よく怖い話とか不思議な体験したら、
うん、
送ってください、うん、DM 送ってくださいっていうのを言ってるんですよ、
うんうんうん、
そうするとやっぱ結構結構こういう仕事してると、
うん、
かなり数が来て、もちろんあの身近な話から、
うん、
身内のお話とか、
うん、
不思議なお話とかオチがないとか、
うん、
いろいろあって、その中でつい最近あの通勤中にちょっと不思議なことがあったんです、
うん、
っていうお話いただいて、それがですね、まあ、都内の有名な電車を使ってらっしゃる、まあ、A さんって男性の方なんですけど、はい、これ A さんが、まあ、通勤時間毎日同じ時間電車乗って、うん、電車乗ってると、その電車の同じ車両のいつもこう入り口の横の銀の棒みたいなところ、
はいはいはい、
あそこにこうギュッて、満員電車乗って移動してるんですけど、はい、
うん、
いつもねこう乗って、
うん、
その自分の反対側の銀の棒のところにもう同じ女性が乗ってるらしいんですよ。まあ、もちろんこう通勤時間なんで、
はいはい、
まあ会社にね同じ電車なんだろうなとか思ってたら、
うん、
こう毎日毎日乗ってるとその女性が自分のことをすごい見てるって気づいたらしいんですね。でなんかすごい視線感じるなと思って、でもあんまり見るのもちょっと変な感じだし、ちょっとこう携帯いじるふりして、あ、やっぱり自分のこと見てるなと思ったら、なんかちょっと気持ち悪くなっちゃって、時間もこう一本ずらすとか一本早くするとかでなんとかやり過ごしてたんですけど、どうしてもそのいつも乗ってた時間の電車乗ってた時にたまたまその女性と目が合っちゃって、その目が合っちゃった日からその女性が自分のこと手振ってくるらしいんです。で、あ、これもう結構通勤の時に会ってるから顔見知りとかそういう感じで、なんか、まあ、ナンパじゃないですけど、
はいはい、
なんかこんにちはみたいな挨拶的なことしてくるちょっと変な人なのかなって思って、
はいはい、
その女性の方もまあ40前後ぐらいの方で、うん、まあ、普通の働いてらっしゃるような格好なんですね、うん、で自分の方にこう手振ってきて、でもちょっといきなり知らない人に手振られるんで気持ち悪くなっちゃって、
はい、
ずっと無視してたそうなんですよ。でもあまりにも電車乗ってまたその人がいて手振ってきてっていうのがずっと続いてたから、そう A さんが思い切って、あの、何なんですかと、毎回毎回その手振ってくるのも何なんですかみたいな、ちょっと本当やめてもらえますみたいな、ちょっと嫌な気持ちになるんでってことを言ったら、あ、ごめんなさいみたいな、 実はあなたに振ってるんじゃなくて、あなたの後ろについてる女の子がずっと手振ってるから、それに手振ってたんだよっていうお話を、
そっちか、
はい、いただいて、
怖い、それでもやだ。
でもその女の子が手振ってくるっていうのも別にまあ悪い感じではないそうなんですね、うん、ただ A さんはそっから、あ、自分にそういう、なんでちっちゃい女の子の絵がついてるんだろうと思って、
うん、
それってもしかしたら僕についてるのか、その車両のその場所にいる女の子なのかを、ちょっと現地に行って電車に乗って、
そっか、いつもその人そこにいるんだもん、ね、
はい、行ってみてください、
ちょっと後で何線の何駅とか、
あ、わかりました、
後で聞こう、それ乗らないようにするから
それはちょっと、そうな
の、はい、じゃあその向こうの子手振ってくれてた人は本当に生きてる人だったって
こと、あ、もちろんもちろんもちろん、
そういうことだ、私はそっちが幽霊なのかなって思ったけど、
ね、
そっちかってなった、
すごい不思議な、
電
車ね、みんなやっぱ乗るんで、
その女の人からすると、はい、その女の子っていうのは生きてる本当の女の子に見えてたのかな、
どうなんですか、
それも怖いよね、
コンパーティー、そうですね、だから男性 の A さんと、うん、まあ、できることならその女性の方にもこう取材はしたいですけど、
うんうん、
なんかこういうのってどうなんですかね、なんかその A さんはまだね、
う
ん、DM 送ってきてくれてるからあれですけど、そう、こう経由しないでいきなり
いきなりでも、はい、行って聞いてみたいよね、川口さんでしたら ね、 いいね、あ、いい、
教えてい
いかもしれない、いいかもしれない、いいで、でもさあ、その都内に住んでて、はい、そのよく利用される人がよく利用する路線でとかってなると、はい、気になっちゃうよね、だからやっぱり人がいっぱいいるところにはそういうのがあるのかな
って言いますよね、これはもう、まあ都内の主要の駅で、
はい、
もう本当都心部も都心部の駅、
もう絶対新宿の近くとかじゃん、なもうこんなもん
そこの、ちなみにまた別の駅では、
はい、
まあ、霊感ある子がその駅とか使うと、
うん、
毎回、普通に電車を待ってる列と別の 2,3、うん、人ぐらい、なんでそこのこうドアじゃない場所に並んでる 2,3 人がいて、
うん、
なんでそこ並んでんだろうなと思ったら、うん、その線路に一人ずつ飛び降りていく、
ちょっと待って
でもそれが全員亡くなってる方らしくて、
なるほどね、はい、その何回もそこでなんか残留思念みたいなのが何回も飛び込んでるってことなのかな、
はい、同じことを繰り返して
みたいな、それ見たくない、
まあ霊感ね、何もないんでどういう風に見えてんのかなっていうのはあるんですけど、
確かにね、見える人はなんかちっちゃい時から見える人は、
はい、
そのなんか霊がとか人間とかそういう概念がないから、みんな見えてるものだと思ってたとか言いますもん ね、
はいはい、ね、同じようにって言うんで、
あ、そうなんだ、はい、うわ、ちなみにね、
はい、
私その何年か前に川口さんに番組に来てもらって、
はいはい、
もう打ち合わせして収録してそのままじゃあお疲れ様でした、
はいはい、
帰って、その日の夜全身が痒くなって夜中に発熱してるのねで今日怖いのね、ちょっと私会いたかったんだけど、今日発熱したらもう世の中ご時世的にまたこう休まなきゃいけないし、
そっか、
なんかついてきたのかな、見えないけどと思いながら、
僕でもやっぱついてるとはすごい言われる、
見える人に言われる、
はい、見える人もだし、
うん、
なんて言うんだろうな、やっぱりこうスポット行くたびに連れてきてるらしくて、
うん、
で連れてきたのを、まあ、霊感ある後輩とか、うん、いろんなこう先輩とかと一緒に仕事した時に、
うん、
その何人かにつけて帰るらしいです、僕はそこで置いてきちゃうっていう、
あ、なるほどね、はい、やっぱり誰かに振ってるじゃん
だから今日も
この間私に一人つけたでしょ、はい、絶対女だと思うんだよね、
もしかしたらそうですね、置いてきてる可能性は
で、そのさ、はい、誰かくっついていきました霊が、はい、でその人体調崩してしません、
体調は、あ、一応霊感あるんで、うん、なんかそのなんて言うんだろう、家に結界を張ってたりとか、うん、なんだろう、ちょっとこう軽いお祓いができたりとかっていうので、 あ、やっぱりついてきてるってなって こう例えば人混みが多いところに寄って帰るとか、
あ置いていくか誰かにつけていくか、はい、
さらにつけるっていう、
あなんだそのコロナのなんか陽性患者増えてるみたいなのやめてくる、ね、ちょっと待って、私家に森塩玄関にあったから、そいつをとりあえずぶっかけてから部屋に入るんですよ今日。
そうです、僕もでもスポット行ったら必ず、うん、あの塩風呂、まあ、日本酒風呂して、
うんうん、
必ず寝てますもん、じゃないとちょっと不安になっちゃって。
そうだよね。え、今その週に何回か、
はい、
その毎日配信じゃないや、動画出してて、はいはい、でスポットっていうのがいわゆるそのロケっていうこと。
ロケですね。
ロケは週に何回ぐらい行ってんの？4回ぐらいは行かなきゃいけないってこと？
ね、ロケが、月で2、3回ぐらい行くんですよ。
うん、
2、3回で、うん、1回行くごとにスポットに3箇所もある感じですね。
うん、あ、そうなんだ、は
い。だから1ヶ月でだいたい10何箇所ぐらい、10箇所ぐらい。
へぇー。そのさ、ちょっとそのロケの話とかも聞きたいんですけど、はい、いつもそのロケ行き先とかってどうやって決めてんの？あと30秒で一回 CM になっちゃう
けどね。ロケのね、行き先はね、うん、本当に、まあ、あんまり言うのもあれなんですけど、ノリですね。
ノリ、
はい、
なんか、その心霊スポットみたいなの検索すると出てくるんですか、はい、ネットとかに。
検索して出てくるのもあるし、
うん、
本当に誰がこれ聞いたんだみたいな無名のとこもあります。
そっちの方が本当にありそうだもんね。はい、じゃあ CM な開けたら、ちょっとまた続き聞きます。
はい、
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングです。ちょっとね、今ね CM の間にね川口さんにね、あの知り合いの女の子が心霊スポットみたいなとこ行っておかしくなったという話をしてたんですけど、
めちゃくちゃ怖いじゃないですか。
そう、なんかその子が働いてる、
はい、
バイト先に、うん、なんかが出るってその子だけ言い出してて、
はい、
で結局頭ちょっとおかしくなっちゃって、
はい、
うつ病みたいになっちゃって、結局そのお店辞めて、はい、もうその番組今やってないって言ってたんですけど、なんかやっぱりそういうとこ行くと、多分私の中でその、ね、心霊スポットみたいな行ったメンバーみんな知ってるんですけど、はい、その子が多分一番弱いんだよね。
うーん、なるほど。
そう、精神的にも脆いし、
はい、
しか一人だけ女の子でみたいな、やっぱそこについてくんだなと思いました。
やっぱね、気持ちが大事ってのはありますね、
うん、
マジで。
じゃあ川口さんが、
はい、
まあ、最近でもいいんですけど、
はい、
なんか結構そのロケ行った場所でここなんかすごい気になるんだよなとか、ちょっと気持ち悪かったなとか、そういうのもしあれば教えてもらいたい。
まあ、基本的にどこの心霊スポットも、
うん
うん、めちゃくちゃ気持ち悪い
そうですよね、
本当に。はい、やっぱり雰囲気がもう全然違くて、
うんうん、
ただ僕が今まで行った中のスポットで一番怖かった場所があって、
うん、
それがあのホテルファミテックっていうハイホテル、9階建てのハイホテルなんですよ。
なんでホテルってさ、はい、それだけで怖いよね。
めちゃくちゃ外観もなんか、うん、もうほんと9階建てなんで9階丸々残ってて、
はい、
でコラボでまあ撮影しに行ったんですけど、
はいはい、
9階建ての5階部分かなんかで、人が亡くなられてて、でそこのまあ5階部分で一人ずつ階段をするっていう、一、うん、人で階段をしてくるっていう撮影だったんです。
あたおかですね、みんなその人たち
、はい、でももちろん僕もまあ一人で行って、
やだ、一人で行くのが嫌だ。
一人で行くのがね、
うん、
多分あの距離、こう1階から5階まで上がってって、うん、奥の部屋まで懐中電灯まで出してとかっていう、うん、あの恐怖多分他のスポットではなかったんじゃないかなっていうぐらい。
いや、そんな5階まで
行く、5階まで
行く、5階まで行く、そこがもう耐えれないし。
そうですね、それがね、なんか今までのまあ スポットでは結構頭一つ抜けて、
ね、わあ、そっか。私肝試しとか子供の時の なんか地区の子供のイベントで肝試し行ったぐらいしか行ったことがなくて、いやでもみんな結構行ってって、
はい、
夜中同時に金縛りになってたりするから。
うわ、金縛りね、
うん、
もうでも37年間生きてきて1回だけなんですよ、
はい、金縛り。
あ、本
当に、はい、金縛りに関しては割とプロだよ私。まあまあ来るよ
もう結構じゃあ来たら解けるんですか、す
ぐ。動かない、声が出ないなんだけど、はい、とりあえず声を出してからの復活になる。叫ぶだから。
でも声出て
る、声にならない声を出してるんだけど、パーって出た瞬間に解けるってい
う感じ。
そうなんですよ。
そ、原因なんの、
体の疲労じゃないです
か現実的
それかあのさっきちょろっと言ったけど生き量です、うん、
生き量ね、
うん、私のことめちゃめちゃ嫌いな女がいるんだよね
めちゃくちゃ強いじゃないですか。
めちゃくちゃ私のこと嫌いな女がいるんだけど、キターってなったら、はい、オラオラオラって私に勝負挑んでるのか、コラコラコラってやったら消え、
去
ってる。そんな話でしたが、私川口さんにまた近々来ていただきたいので、
はい、ありがとうございます。
またちょっと怪談話に持ってきてください。
ぜひぜひお願いします。
でね、こんなところでなんですが、はい、バレンタインが近いので、はい、今日はバレンタインチョコ持ってきました。チョコレート好きですか。
いいです、全然好きです。
甘いの嫌いだったらあの誰かに決ま
って甘いの大好きです。
よかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しい。
じゃあ川口さんの、じゃあ最後 YouTube チャンネルの宣伝とかしていただいて。ありがとうござい
ます。川口心霊探検隊っていう YouTube を、
はい、
毎日動画投稿してますんで、
はい、
よろしくお願いします。
毎日ということなんでね、番組からもリンク貼らせていただきますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。また番組宛にもよかったら、私の番組でも川口さんの番組でも心霊体験送ってきてください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバーイ。